はい、皆さんおはようございます。私たちはですね、クリスチャンですから、みんな聖書を持ってね、非常に聖書を大切に扱って読んでると思いますけども、この聖書はですね、まあイスラエル人の歴史といっても過言ではないんですよ。イスラエルの歴史がそのまま書いてあるのが聖書です。神様は多くの民族からアブラハムという人物を選んで、そして彼を祝福して、彼の子孫を通してメシアを送ると約束しました。ところがご存知のように、イスラエル人はイエス様を十字架にかけて殺しました。で、彼らがメシアを拒んだので、代わりに異邦人に福音の門が開かれました。先のものが後になり、後のものが先になった。これが、まあ、そういうことですね。ですから今、異邦人である私たちに救いの門が開かれて、教会時代が2000年間続いています。じゃあ、イスラエル人はどうなったか、見捨てられたのかって言ったら、パウロはそんなことはないんだと言ってます。アブラハム契約は無条件契約ですから、イスラエル人がどんなに頑なであっても、必ず神様は最後は救うという、これがアブラム契約の約束です。
ローマ11章25節から26節、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。
はい、パウロが言っているように、異邦人の満ちる時って言ってますけれども、これはまあ教会時代 の終わりのことを言ってますが、教会時代が終わると、速やかに神様は今度はイスラエル民族を救い出すことに計画をシフトチェンジします。今、まあ、イスラエル人を見たらね、イエス様をほとんど拒んでます。日本人と変わらない、 1% 以下です、クリスチャンは。しかし必ずですね、神様の約束は真実ですから、これからイスラエル人は救われます。で、このイスラエル人を救うための計画が今日の箇所です。まあ、他のところにもあるんですけど、今日のところをエレミア書を取り上げたいと思いますが、優秀な企業はですね、大体短期計画と長期計画、両方を立てると言われています。有名な大谷選手もですね、高校生の時に、マンダラチャートっていうね、目標シート達成シートっていうのをこう作ってね、今もこう見ることができるんですけども、すごいのはね、結構成就してるんですね。ワールドシリーズ3連覇っていう目標を立ててるんですけどね、こんなのちょっと昔の日本人が見たら、ちょっと嘘だろうって思うような大きすぎる夢なんですけど、今2連覇してますから、今年達成するかもしれません。まあ、これもね、彼が高校生の時に目標を立てて、それに向かって自分を鍛錬してね、やっていた結果ですよね。で、そして神様も同じように短期契約と長期計画を立てています。それが今日の内容です。聖書、旧約聖書を学んだ人なら分かると思いますが、聖書の預言を見るとですね、大体近未来的な予言と、さらこれにくっついて終末予言が合わさって二重構造になってるんですよ。で、今日の箇所も、その二重構造になってます。で、短期計画が最初にありますが、これ10節のことですね。神様の短期計画はどういうことかというと、まあ、エレミアの時代に語ってる予言ですけれども、 私たちはもう歴史を振り返って過去のものとして見てますからもう分かるんですけども、神様は、これからバビロン捕囚が起こるんだとイスラエルに、だけども70年後に再びあなた方をエルサレムに連れ戻すよっていうのがこの10節の短期計画ですね。で実際に BC586 年にバビロン捕囚は起こりました。大変な悲劇です。今までになかったようなイスラエルに対する悲劇です。しかし70年後に、ペルシャのキュロス王によって、その勅令によってイスラエル人は再び祖国に帰ることができて、エルサレムの町と神殿を再建しました。昨年もですねちょっとお話したんですけども、なんでバビロン捕囚が起こらないといけないかって言ったら、エレミア時代のイスラエル人はどんなに警告しても、偶像礼拝をやめることができませんでした。それはずっと続きます。過去に戻ってもずっと彼らは偶像崇拝をやめることはありませんでした。一時的に悔い改めてもちょっとしたらまた元に戻りました。この邪悪な習慣はですねもう心の深くまで染みついているので、どんなに悔い改めても彼らは、変わりませんでした。それで神様の取った方法は何かって言ったら、エルサレムを一度ガラガラポンして、さら地にして、全くゼロから新しく始めるというのが神様の、計画だったんです。実際にですねバビロン捕囚が起こった後、皆さんイスラエルの歴史を見たら分かるんですけれども、もう偶像崇拝をきっぱり、きれいなぐらいきっぱりやめることができてます。そして代わりに立法に熱心な民になりました。そして今それ以後ですね、立法を土台とした民族的なアイデンティティをこの時に確立したんです。イエス様の時代に会堂ってありますでしょ、シナゴーグっていうんですけども、みんな立法を朗読するために安息日に集まる、この習慣はバビロン捕囚の前にはなかったんですよ。バビロン捕囚があって神殿がなくなったので、みんな自分の町にねシナゴーグっていうのを作って、そこでみんな立法を読んだんですよ、学んだんですよ。これバビロン中に作られました。で戻ってきても、その習慣が継続されました。またタルムードとかいうですね、そういう立法の解説書があるんですけども、それがたくさん書き上げられて、もう宗教的な文化がバビロン捕囚の後に築かれました。もしバビロン捕囚がなかったら、イスラエル人はとっくにもう外国人みたいになってね、完全に同化して、消えてなくなってたと思います。ですから神様のこのバビロン捕囚の計画っていうのは不可欠なもの、必ず起こさないとイスラエル人がもう消えてなくなったんです。ですけども70年後にちゃんと帰ってきました。これが、短期計画ですね。しかしこれで完成ではないんですね。彼らは偶像崇拝はとは手を切りましたけども、振り子が大きくですね、右から左にこう振れ幅が大きくなってですね、今度どうなったかって言ったらね、立法を熱心に守るあまりに、極端な立法主義者になってしまいました。過度の立法を守ろうとすることによってですね、行い主義になってね、本質から遠く離れるような生き方になってしまったんです。それを象徴するのがイエス様が来た時にね、イエス様の言ってることがちんぷんかんぷんだったんですよ。でイエス様を裁くんですよ、 自分たちのこの立法の解釈によってですね。そして最後は十字架にかけてイエス様を殺しました。つまり偶像崇拝やめて、ね、立法熱心になったんですけど、今度は立法の熱心になってイエスメシアを拒否するためになった。まあ一言で言えば彼らの石の心は変わらなかったということですね。もちろん民族的アイデンティティはバビロン捕囚で確立しましたけども、それではまだ十分ではないんですね。それでイエス様を十字架にかけて殺したので、その裁きとして紀元70年にユダヤ戦争というのが起こって、ヨセフスという人の証言によると100万人以上がエルサレムで死んだと言われています。そして生き残ったユダヤ人はみんな世界中に、奴隷として売られて、離散するようになりました。これディオスポラとも言いますけれども、まあそれでイスラエルという国はなくなって、あの世界中にユダヤ人は広がったんですけども、でもさっきも言ったようにバビロン捕囚によって宗教的ユダヤ人のアイデンティティは確立してますから、どこに行ってもユダヤ人のまま生き延びたんです。あの昔のローマ人とかバビロニア人とかね、アッシリア人とかもいないでしょ。でもね、イスラエル人はまだいるじゃないですか。だから生き延びてますね。でその彼らに対する長期計画が 11節以降ですね。皆さんこの11節読むとですね、これね10節と別の予言です。14節見ると、私はあなた方を元通りする、あなた方を追い散らした先のあらゆる国々とあらゆる場所からあなたを集める。バビロンから集めるって書いてなくて、世界中に離散したあなた方を集めるという予言です。つまりこれはユダヤ戦争によって世界中に散らされたユダヤ人に対する予言です。もう一回祖国に集めるという、予言です。皆さんこの予言は成就しましたか？どうですか？今成就してますか？してますよね。今イスラエルという中東にイスラエルという国がありますよね。これどこから来たかって言ったら、19世紀にシオニズム運動というのがあって、世界中からユダヤ人が集まって、そして1947年に国を建国したんです。つまりイスラエルは再び祖国に戻って国を再興して、神様のこの予言が成就したということです。ただですね、エゼキエル、まあ、あの今朝のデボーションの箇所ですけど、エゼキエルの22章を読んだら分かるんですけども、確かに国は復興した、物理的にイスラエル人は戻ってきたけど、22章を読むと彼らはカナカスだったって書いてある。つまり何かと言ったら信仰のない民となっていたということです。カナカスでした。ですから神様は彼らに肉の心を与えなければいけません。石の心を取り除いて肉の心を与えないという、そのためにまた彼らを火の中に入れてカナカスを取り除く精錬をしなければいけないという予言ですね。それが何かって言ったら大患難時代の7年です。皆さんエレミア書の30章7節せっかくだからちょっと開いてください。30章7節ね、一緒に読んでみましょうか。災いだというところね、3、はい、災いだ、実にその日は大いなる日、比べようもない日、それはヤコブには苦難の時、だが彼はそこから救われる。これ大患難時代の予言です。ヤコブの苦難という言い方もしています。でその災いが来ますけれども、そこで最後に神様は彼らに石の心を取り除いて 肉の心を与える、つまりイエス様を信じるようになるということを約束してるんですけれども、でも彼らが救われる条件は何かというと、12節13節読んだら分かるように、心を尽くして主を尋ね求めるということです。実際にですね、大観時代の後半になると彼らは、視界の東にある今ヨルダンという国がありますけれども、そこにボツラという山岳地帯があります。そこにイスラエル人はかくまわれるってイザヤ書にも予言されています。でそこで彼らはかくまわれて聖書を開いて、そしてその時に、彼らはですね、神を求めるようになります。ホセア6章の2節に、神を求めるようになるっていう予言があります。そして彼ら熱心に神を求めた結果、聖霊が下って彼らの目が開かれて、彼らの先祖が十字架にかけたあの2000年前に死んだお方は私たちのメシアだったんだということが初めて悟ることができるんです。それでその時にイエス様に悔い改めの祈りをします。イエス様を求めるようになります。そうするとゼカリア12章10節に嘆願の霊が注がれると、激しく悔い改めて主よ来てくださいというね、祈りが始まるんです。そしてその時にイエス様が戻ってきます。イスラエルを救うために地上に戻ってきます。その時にイスラエルを攻撃するすべてのこの軍隊をね、滅ぼして彼らを救い出します。
ルカ13章35節、見よ、お前たちの家は見捨てられる、私はお前たちに言う、お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで、決してお前たちが私を見ることはない。
これをイエス様が引用しているフレーズは詩編の118編の25節26節の部分です。この箇所はですね、 今もそうですけど、ユダヤ教ではメシアが来た時にはこの聖句を唱えてメシアを迎えなければいけないって、そういうふうに教えていたんです。イエス様の時代もそうでした。それでイエス様はね、彼らに合わせてあげてるんですよ。それであなた方の子孫が、この詩編の119、18編をね、みんなで唱えるときに私は必ず戻ってくるって約束したわけですよ。でそれに従ってボツラにおいてイスラエル人はこの詩編の箇所をみんなで読んでイエス様を呼び求めるようになります。それでイエス様は帰ってくるということです。帰ってきて何するんですか。イスラエル人を救いますけれども、新しい計画があるってありますね。それは何かって言ったら、地上を再臨したイエス様が千年王国を建てて、それを実行に移す、これが新しい計画です。この計画には私たちも参加します。私たちはキリストの花嫁ですから、教会も千年王国に入ります。私たちはあの長澤さんの作った賛美を歌いますね。荒野には道、あれ千年王国の予言ですよ。ドンモン園のね、主は道を、あれも千年王国の予言ですよ。知ってました？今じゃないんですよ。ですからイエス様は最後の最後にイスラエル人を救って、そしてご自身の最終的な計画である千年王国を実現させるんです。そのためには2段階の計画が必要だったということです。どちらも良い計画ですけど、荒地領です。バビロン捕囚と大患難時代ですね。イスラエル人の偶像礼拝をやめさせるにはバビロン捕囚が必要でした。またイスラエル人がイエス様を信じるためには 大患難時代の7年が必要なんです。これ神様の愛から出たものなんですよ。現在イスラエル人はね、世界中から皆さんご存知の憎まれてますね。これ偶然じゃないんですよ皆さん。もともとイスラエル人はですね、まあちょっと左翼の人たちからは昔から嫌われてました。でもですね、最近はですね、もうね、左翼とか関係ないんですよ。保守派と言われるような人たちも今イスラエル人を非難するようになっています。皆さん、アメリカのタッカー・カールソンって分かりますか？まあ、日本で言えば久米宏みたいな人ですよ。久米宏、最近亡くなりましたね、残念ですけども。それぐらい有名なこのタッカー・カールソンがイスラエルに悪く言うようになったんですよ最近。去年まで違って、一昨年までは違ってたけど、去年ぐらいから急に108度変わってイスラエルを非難するようになってます。またね、女性の保守系のリーダー、黒人リーダーであるキャンディス・オーエンっていう、私は実はその本を、彼女の本を読んだんですけども、で誰が翻訳したかったら、沖縄の星ガナハ・マサコさんが翻訳した。彼は最近クリスチャンと結婚したみたいですよ。だからクリスチャンになると思います。で、まあこのキャンディス・オーエンも最初はイスラエルを支持していました。でも去年から急にボロクソ言うようになってます。日本の知識人はもうほぼみんな反イスラエルです。ガナハ・マサコさんと飯山あかりさん、2人の女性ぐらいが本質を見極めてます。イスラエルを擁護してます。驚くべきことに、皆さん、多くのクリスチャン、しかも福音派と言われる人たちがマスコミの報道を鵜呑みにして、みんな反イスラエルに回ってます。昨年末ここでゴスペルコンサートがありましたけれども、まあ、ある姉妹がね来てましたけども、この人イスラエルに長い間住んでた人で、本当に聖書を時期通り信じてる人です。だから聖書の予言もその通りに起こると信じてる、そういうクリスチャンです。でこの彼女がですね言ってたんですけども、その彼女が仕えてる教会で、に行った時に、まあ神学校行きたいと思ったって言うんですよ。それで牧師の推薦が必要だから推薦してほしいって牧師のところに行ったらね、あなたの信仰は私たちと立場が違うって、つまりこのイスラエルに対する立場とね、聖書の予言に対する立場ですね、これが私たちとは違うって言って、推薦してくれなかったそうです。それでね、まあ、出て行って他の教会行ってたらしいんですけども、こんな時代ね、初めてです、私はクリスチャンになって、本当にね、イスラエルに対する憎悪がひどいです。まだ世の中だったら分かるけど、教会の中でもそういうことが今起こってるということですね。ですからイスラエル人の立場からしたらですね、今ほど自分たちの味方になってくれる人を求めて、いる時代はないと思いますね。本当に敵意ではなくて和睦を求めている、そういう時代ですね。で彼らは、まあ、結果どうなるかって言ったら、反キリストが白馬にやってきて平和の使者として偽りの平和を持ってきます。それに騙されて彼らは反キリストと和平条約を結ぶようになります。ですから今この辺にこう来てるっていうことですね。
ゼカリア12章3節、その日私はエルサレムをどの民にとっても重い石とする、すべてそれを担ぐ者は身にひどい傷を受ける、地のすべての国々はそれに向かって集まってくる。
はい、皆さん、反イスラエルは反キリストの霊ですよ。ですからマスコミの主張を鵜呑みにしないでしっかり理解してください。もちろんね、 イスラエルの3分の2は反キリストに従うってあるから、悪いやつも多分いっぱいいるんですよ悪い人もいっぱいいると思います。でもこれヒューマニズムで見たらダメなんですよ。神様がイスラエルを選んだんです。彼らは神の選んだ民です。必ずこれから救われるんですよ。だから私たちは世の中のそういう評判に流されないで、イスラエルのために祈って支援する必要があります。何度も言いますけど、これは皆さんヒューマニズムではありません。霊的な問題なんです、ですから私たちイスラエルを祈って支えていきましょう。アーメン。そして2番目に、最後に異邦人のリベル。これはですね、イスラエル人だけではなくて私たち異邦人の救いに関しても言えるんです。今教会時代ですね。はい、今イスラエル人がイエス様を拒んでいるので、代わりに異邦人の救いの時、完成の時なんです。教会時代って言いますけど、神様は異邦人を救うためにこの恵みの時代っていうのを設けたんですけども、これはまあ一言で言えばとても穏やかな良い環境が与えられた時代ということです。これが恵みの時代です。ちゃんと生活ができて安定している中で福音が語られているということです。皆さん、世の中に動乱が起これば、ね、もうみんな福音なんか聞く余裕なんかないんですよ。みんな生きるのに精一杯になってね。だから神様は教会時代という穏やかな時代を与えました。そしてその中から福音を信じて、神と和解する人々を起こされたということですね。しかし恵みの時代は間もなく終わります。これは教会の景況で終わります。その瞬間から神様はイスラエル人の救いのために、動かれます、はい、そのために大患難時代が始まると言いました。でこの大患難時代はですね、イスラエル人を救うために設けられたものなんですけども、異邦人の間にも救いが起こるという予言があります。しかもですね、歴史になかったほどの大リバイバルが起こるって書いてます。
黙示録7章9節、その後私は見た、すると見よ、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手に夏目ヤシの枝を持っていた。
はい、白い衣を着た人たちは大患難時代に救われた人々です。でこの聖書にはですね、表記された最大の数字は何かって言ったら2億です。2億が最大の数字です。それ以上になると何て表記するかって言ったら、誰も数えきれないという言い方をします。ここに何て書いてますか。誰も数えきれないってありますね。つまり白い衣を着た人々は誰も数えきれないほどの人数がいたということですね。ということは大患難時代には少なくとも2億人以上の人が救われるということです。もしかしたら3億かもしれない、5億かもしれません。そういうね、考えられない大リバイバルがあります。ただしこれにはですね、問題というか殉教と引き換えです。もうこの時にはですね、大変な時代になっています。イエス様を信じるのはもう命を代価にしないと救われません、はい、でこの人たちが天にいるということはみんな殉教してるんですということですね。大患難時代になると世界統一宗教というのができます。でもそれに加わらなく、救われるためには加わってはいけないんですね。また獣の刻印を受けないといけませんけども、救われるためにはそれを拒否しないといけない。結果殉教しなければいけないと ということですね。で、私たちはですね、今周りの人たちが大患難時代通ってほしくないので、なんとか今救われてほしい、今リバイバルが起こってほしいと願いますけれども、でも今までお話したように、イスラエル人が救われるためには大変激しい痛みを伴いました。同じように異邦人を救うためにも激しい痛みが伴うということです。 なぜかといったらね、皆さん、人間は簡単には変わらないからです。偶像崇拝者がね、簡単に100回以上変わるというのは大変なことです。皆さん、人はみんな、人生で何度も神様の取り扱いを受けますけれども、皆さん自分自身を胸を当てて見てくださいね。変わらないなと思いません、ね、根っこの部分みんな変わらないですよ。それぐらい私たち固くなですね。以前この丸山先生というね、あの具志堅先生の前のチャプレンがよく奉仕に来てたんですけども、もうあのこの先生だいぶ年配の先生ですけども、進学校の頃にね、ちょうど戦時中だったっていうんですよ。で、進学生だったんですけども、戦争が終わった時にね、どこの教会行っても人が押し寄せてきたっていうんですよ。みんなね、座る席がないから後ろに立ち見がいっぱいいたそうです。その教会じゃなくて他の教会行ってもみんなそうだったっていうんですよ。で、しかもね、マッカーサーが宣教師どんどん送るように言って、で、しかも日本語に印刷したトラクトをね、たくさんアメリカから送ってきて、それをみかん箱の上に登ってね、こうトラクトありますよって言ったらね、みんなよく集まってきてね、くれくれくれくれって言ってね、トラクト全部なくなったそうです。で、この時に丸山先生はですね、このままだったら日本人はこうキリスト教国になるんじゃないかってね、めちゃくちゃ期待したそうですね。ところがですね、間もなくして朝鮮戦争が勃発して、日本は戦争特需で経済が好転するようになったんです。今まで貧しかった日本人がですね、この朝鮮戦争で、非常に経済的に潤うようになったわけですね。そうなったらどうなったかといったら、人々の暮らしが安定するのと反比例して教会から人が来なくなったそうです。で、元の人の来ない教会に戻ったということですね。で、丸山先生が、あの戦後に起こったことはリバイバルではなくてキリスト教ブームでしたねって言ってなんだそれねキリスト教ブームブームは去るんですよ。人は集まったけど真の改心には至らなかったんです。太平洋戦争って言ったら、もう私は経験してないけど、大変な痛みを伴うものだったと思います、日本人誰もがですね。でもですね、それでさえも日本人を変えなかったんですよ。人間は自分の心にある偶像とか貪欲なものっていうのを簡単には捨てません。人が何か変わるとすれば、これはよほどのことが必要です。みんなね、今日のエレミア29章の11節をここ切り取ってみんなメッセージするんですよ、ね、あなたには良い計画がありますよ、平安の良い計画がありますよ。でもこれバビロン捕囚の後だっちゅうにバビロン捕囚の後に起こる計画なんですよこれ。でもそれはみんな見ないのね。ただ良い計画、祝福された計画、これだけメッセージします。皆さんは今本当に周りの人たちが救われるために、日本がリバイバルするために、私はいかなる犠牲も払ってもいい、ね、そういう覚悟はあるでしょうか。私はありませんね私はね、もう今の試練で精一杯です。もうこれ以上試練が乗っかかったらね、もう立ち上がれません。 ですから神様はそれをよくご存知です。神様は罪深い人間を憐れますけれども、それには痛みが伴います。神様は人類を憐れんで最後に大リバイバルを起こすんです。しかしそれは今の良い時代、恵みの時代に心を開かなかった人たちに対する大変な代価を求めます。殉教という代価を払うということです。でも教会に対しては神様は恵みの時代に救われた者に対しては非常にご自身の花嫁として守られるんですね。私たちは今リバイバルを求めていると言いましたけれども、しかし今リバイバルが起こるかどうかは予言はないんですよ。だから起こるかもしれないし起こらないかもしれない。これは知らないですね。聖書にはないです。でも大患難時代には起こる、これ予言されています。じゃあ私たちにできることは何ですか。まだ恵みの時代である今、リバイバルがたとえ起こらなくても、まあ、起きたらいいんですけど、起こらなくても福音を語り続けるということです。そして、まあ、さっきも言ったように人が救えるというのはよほどのことです。ですから人を救いに導くのは私たちの、まあ、責任ではない。私たちは福音を語ることです。信じるか信じないかその人の責任ですね。私たちは時が良くても悪くてもこの時代を本当に、福音を語る、そして最後は主の御手に委ねていくんですよ。そしてもしかしたら皆さんの愛が情熱が伝わって聖霊が働いて救われる人がいるかもしれません。もし固くなな人がいてもね、大患難リバイバルサバイバルマニュアルっていう本がありますから、それをプレゼントしてください。どっちにしろ、神様は良い神様です。人を救うために全ての計画を立てています。私たちはその中で与えられた中でベストを尽くしていきます。そしたら神様は私たちを忠実なものと認めてくださいます。どうか皆さんそういう時代だということを見分けて、イエス様に従っていきたいと思います。